出エジプト記のこの4章の24節から26節で、ここで神様はモーセを殺そうとされます。その原因が息子への割礼をしていなかったということが原因です。で、なぜ神様は息子の割礼をしなかったモーセを殺そうとされたかということです。場面的に考えるならば、80年という年月をもってモーセという指導者を作り上げた神様がですね、これからいよいよエジプトの地に行って、ここでモーセを通してエジプトの100万から200万にいるそれだけの民を救おうとされたされるところなんですね。このエジプトの民にいるイスラエルの民、100万から200万の民を救うために80年の年月をもって育て上げたモーセですね、この人をこうさ、今からエジプトに使わそうとされるときに、この神様がこの80年をもって作り上げたモーセをここで殺そうとしていくわけですね。大切な働きをしていこうとするモーセを殺そうとするわけです。それなりの原因があるわけですね。で、その原因が息子の割礼をしなかったということなんです。これは、まあ、200万近くの人を助けに行こうとすることに比べるならば、自分の息子の割礼をしていなかったということは小さなことですよね。でも神様の前には大きい働き、小さい働きっていうのはないっていうことがわかります。神様にとってみたならば、大きい小さいはないんですね。神様にとって大切なのは忠実であるかどうかということです。手法の裏側に、あ、手法のところ、裏側じゃないですね、手法の中に今日の説教のことをちょっと書いてますけども、その一番下にルカの16章の言葉を書いてます。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です、ということを書いてます。神様には子供に割礼を施すということと200万の民を救いに行くということは、どちらが大きいということは言えないということなんです。どちらも大切なことですということを言っているわけです。で、じゃあ割礼って一体何かということですね。割礼とは一体何かということです。創世記の17章をちょっと開けていただきます。創世記の17章の10節、創世記17章の10節から14節まで、創世記17章の10節から14節まで、次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆世々にわたり生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではないものも、あなたの家で生まれたしもべもあなたが金で買い取ったものも必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記さなければならない。包皮の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。最後に割礼を受けないものは断ち切られなければならない、つまり殺さなければならないという命令もあるわけです。で、割礼というものがどれだけ大切かというと、もう一つ ヨシュア記の五章をちょっと開けていただけますか。ヨシュア記の五章、このヨシュア記の五章というのがモーセの置かれている地とよく似ています。ヨシュア記の五章二節から二節から、ヨシュア記五章二節から、その時主はヨシュアに仰せられた。火打ち石の小刀を作り、もう一度イスラエル人に割礼をせよ。そこでヨシュアは自分で火打ち石の小刀を作り、ギブアテハーロテマハーラロテマでイスラエル人に割礼を施した。ヨシュアがすべての民に割礼を施した理由はこうである。エジプトから出てきた者のうち男子すなわち戦士たちはすべてエジプトを出て後途中アラノで死んだ。その出てきた民はすべて割礼を受けていたが、エジプトを出て後途中アラノで生まれた民は誰も割礼を受けていなかったからである。イスラエル人は40年間アラノを旅していて、エジプトから出てきた民すなわち戦士たちはことごとく死に絶えてしまったからである。彼らは主の御声に聞き従わなかったので、主が私たちに与えると彼らの先祖たちに誓われた乳と蜜の流れる地を主は彼らには見せないと誓われたのであった。主は彼らに代わってその息子たちを起こされた。ヨシアは彼らが無割礼のもので途中で割礼を受けていなかったので彼らに割礼を施した。民のすべてが割礼を完了したとき、彼らは傷が治るまで宿営の自分たちのところにとどまった。このヨシュア記の五章というのは、これから約束の地を取りに行くところです。で、エジプトを出た時のイスラエルの人たちというのは割礼を受けていたんですね。でもその途中で生まれた子供たちっていうのは、アラノで生まれた子供たちっていうのは割礼を受けていなかったわけです。それで割礼、エジプトにいた時割礼を受けていた人たちは皆途中で死に絶えます。ヨシュアとカレブ以外はみんな死んでしまいます。それでその子供たちが大人になっていよいよ約束の地を取りに行くわけですね。で、これから約束の地をこれから攻め取るんだという非常に大切な時に、まず神様は彼らに割礼を施しなさいという命令を起こすわけです。つまりそれほど割礼を受けるということは大切な時なんです。これからこういう大切なことをする時っていう時に、この割礼を施しなさいということです。で、割礼というものは何かというと、今言いましたように約束の民ということの証明なんですね。神の民として選ばれたものがその印として受けるのが割礼ですね。だからユダヤ人たち、イエス様の時代に、今日日曜学校で確か、エルサレム会議の話だったと思いますけども、ユダヤ人たちはイエス様の時代でも割礼というのをすごく大切にしたんですね。で、イエス様を信じて救われた異邦人にも割礼を受けさせるべきだ。神の民となる、なったものだから、割礼を受けさせなければいけないと言って、それに対して、ペテロやパウロはいやそうじゃないというふうにして論争になったのがエルサレム会議です。ユダヤ人に対してのそれほど割礼というのはすごく大切にしていたんです。でもこの割礼ということを旧約聖書でもですね、割礼の意味の本当の意味は何かというと、これは神様に神の民とされたということへの感謝の印として、神の民だとして、そしてこれから神様に従うんだということの印として受けたのが割礼であって、割礼を受けたということで誇ることではなかったんですね。ユダヤ人たちは、私は割礼を受けている、私たちは割礼を受けている、あの人たちは割礼を受けてない、つまり神の民としての印を持っている、あの人たちは印を持っていないということで、彼らは自分たちを誇っていたわけです。でも一番大切なことは何かというと、新命記にですね、この言葉があるんですね。新命記の10章の16節、新命記の10章の16節に、本当の割礼の意味というのは このことを言っているんですね。申命記の10章の16節。申命記10章の16節。申命記10章の16節です。申命記10章16節。あなた方は心の放棄を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならない。割礼を受けるということは神の民とされたということへの感謝の印なんですね。で、それは体を傷つけるという外面的なことではなくて心の問題なんですよ。大切なのは心なんです。神様にこれから従っていきますということでするものなんですね。ですから大切なのはもう割礼を受けた、私はもう神の民だ、もう私はもうこれで偉いんだという外面的なことではないんですよ。割礼を受けたゆえにもう心の放棄を切り捨てなさいということは、その後にうなじの怖いものであってはならないと言ってるんですね。申命記というのはそのさっきのですね、ヨシュア記に割礼を受けた人々、この人たちにもう一度この律法を教えるところです。でも自分たちの父親たちはみんな死んでいってるんですね。で、彼らがなぜ死んでいったか、私の言うことを聞かなかったからである。そしてこれから約束の地に行くこの人たちに向かって、あなた方は神様の前にうなじの怖い、つまり強情なものであってはならない、神の前に強情なものであってはならないんだ、心の中のその強情さ、神様に対する強情さを全部捨てなさいということなんです。そうして本当の意味での割礼を受けてきなさいということなんですね。で、実はこの割礼というのが神の民の印でした。じゃあ今の私、じゃあ私たちはどうでしょう。じゃあ私たちも神の民としての印として割礼を受けなければいけないか、そんなことはないんです。じゃあ今私たちは神の民としてどの印を受けているか、実は印を受けているんです。それが何かというと聖霊なんです。聖霊を受けているということなんですね。エペソの一章すいません、ローマの4章、ローマ人への手紙の4章ローマ人への手紙の4章の9節、まず最初にローマ書の4章の9節から、4章9節から、それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか、また割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時、信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。ここで割礼の意味がもう一つあるんですね。アブラハムが神様によって義と認められたのは、割礼を受けたから義と認められたのではないんです。信じたからです。信仰によって義と認められたからです。その証印、その印として割礼がありますですね。で、すいません、第二コリントの1章22節、 第二コリント、コリント人への第二の手紙の1章の22節、コリントの第二の手紙1章の22節、コリント第2の手紙1章22節、神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。エペソ書にはですね、聖霊をもって証印をされましたと書いてあるんです。旧約の時代のユダヤ人の人たちが割礼というのが信仰によって義と認められたことの印として割礼を受けているならば、今の新約の時代の私たちは聖霊によってその救いの印が押されているんです。確認が押されているんですね。ですからペテロがですね、コルネリオという異邦人の人のところに行った時に、彼らがイエス様を信じた時に聖霊が下ってきたんです。それを見て ユダヤ人たちはびっくりしたんです。異邦人にも聖霊が下ったということでですね、ですから聖霊が与えられたということはその確認なんですね。ですから旧約の中では同じように割礼を受けるというのは信仰によって義と認められたということの確認なんですね。その保証なんですね。その割礼なんですよ。だから割礼っていうのはとても大切なものなんです。で、モーセはそれを軽く見たと言ってしまったらそれまでなんですけれども、奥さんのチッポラはユダヤ人ではないんです。彼はミディアン人なんですね。で、モーセがミディアンの荒野に逃げていって、そこの祭司の人と祭司の娘であるチッポラと結婚するんです。だからいろんなことが想像されます。奥さんが異邦人だったから息子には割礼を施させなかった、なんかそういうわからないんですけども、何かそういう割礼を施さなかった理由が何かあったわけです。でも神様はそれではダメなんですね。これから神の民を救いに行くときに、そのモーセが神様の働きをする者として、神様を信じる者として、神様に従う者として、自分だけではなくその息子にもその神の民としての印である、印である割礼を施してほしかったわけです。で、そのことをモーセがしなかったときに、神様はモーセを殺そうとされたんですね。それはそれほどの大きなことだよということを教えようとされたわけです。で、モーセの命を救ったのはチッポラです。モーセはできなかったんです。彼はもう死にそうになって、大きな病の中で死にそうになっていきます。で、そのモーセを助けるためにチッポラが息子の割礼を施し、その皮をモーセの足につけたということなんですね。で、ここでチッポラもそのことによってモーセを助けるために息子に割礼を施していきます。で、じゃあモーセはそういうことをしなかったっていう、それほどの不信仰な人だったのかっていうと、そういうことではないんですね。彼はそれだけ素晴らしい信仰の人です。砕かれていって砕かれていって神様に用いられる器であります。でも神様はそのような器であっても神様の前に忠実になりなさいっていうことを本当にそこで教えようとされたんだと思うんです。で、この出エジプト記の4章という位置なんですけどね、出エジプト記の4章というのは、それまでモーセは私はダメです、私はダメですということをずっとこう拒否していったところなんですよ。で、その中にこの4章があるんですね。で、もしかしたらですよ、もしかしたらモーセはまだエジプトに行くことのためらい、エジプトに行って本当に大丈夫なのかっていう、そういう思いがあったのかもしれません。で、モーセはね、最後に私は語るものではないんです、みんなにどのように話していいか私にその話す力がないんです。で、神様はその時にあなたの兄のアロンがいるだろうと言います。でも、アロンとモーセが会うのはこの後なんですよ。まだアロンに会ってないんですね。 モーセはまだアロンと再会してないんです。彼はまだそこで自分一人で行こうとしてるんです。そこに彼の大きな不安というのがあったのかもしれません。もしかしたら彼はまだエジプトに行くことに対して大きな不安を抱えていたのかもしれません。でそれに対して彼の心がですね、まだ後ろ向きだったのかもしれないんですね。これは分かりません。ただそうかもしれないということです。でその時に彼は大切なこの息子への割礼ということも忘れていた。でそのことを神様が教えて、もう一度彼に新たなこの決心をさせる場としてこの割礼というものがあったのかもしれません。血による血の花婿ですというチッポラが言った言葉にこの血という言葉があるんですよ。血というものは息子のそのね包皮を切り取った時の血なんだと思いますけども、この血というものによってモーセは救われたんですね。これは一つのことを暗示します。イエス様の十字架の血による救いということも暗示していきます。血という言葉がですね、そして彼はその本当にイエス様の血によって救われて、彼はここでイエス様のために、神様のために働こうとするとき、神様は最後にもう一つのことを教えるのは、どんな小さなことに対しても忠実でありなさい、私たちが言った命令は忠実に守りなさいということをここで教えていくわけです。殺そうとすることにおいても彼は神様は教えていこうとするんです。で、私もちょっと今回の入院生活の中でいろいろと本読み、聖書読み、本当に聖書読み時間はもうたっぷりありました。でまたいろんなこともこう考えたりを、ただ前回の入院の時ほどあまりこう考えられなくて、あまりにもちょっと痛すぎて、もう膝がもうとにかくこの左足がものすごく痛すぎて、最初はもうこの痛みのことばっかり考えたんですけども、でもその中でいろいろとこう考えた時に、なぜ神様はこういう時、この時に私にこういう左足の痛みを与えられていくのかなっていうふうにこう、まあ、そのこともやっぱり考えてみました。で考えてみた時に、私自身もそうなんですけども、いろんなことをこう考えていくときに、過去のこといろいろこう考えていくわけですね。でその時に人って、私たちの信仰生活ってこの山あり谷ありじゃないですか。イエス様に向かって私たちはこう成長していくはずなんですけども、順調に成長していけばいいんですけども、山あり谷ありなんですよね。いい時もあるけども、やっぱり悪い時もあるんです。本当に死を、私は死のためにと思う時もあれば、もう信仰なんかやめたいと思う時もあるわけです。これはもう誰にでもあるわけですね。でない人はないと思うんです。絶対にそこを通るわけですね。でも神様は全部知ってらっしゃるわけです。で私も信仰もやめたい、もう信仰も捨てたいと思った時に、ああいうもと勝手にしなさいっていう神様ではないんですよ。さっきの心の包皮を切り取りなさいっていうところで、うなじの怖いものであってはならないという言葉がありましたけれども、私たちってやっぱりうなじの怖いものなんですよね。強情なものなんですよね。神様の御言葉にこう書いてある、だったら私はその通りしますと言えればいいんですけれども、それが言えないのが私たちですよね。でやはり私たち、特に私も牧師として、牧師の目でこう見ていくときに、本当に牧師の大きな、一つの大きな罪だなと思うのは、こう信仰が落ちていってる人に対して、どうしてこうできないんだろう、ああできないんだろう、もっとこうすればいいのにとこう思ってしまう心っていうのはどうしても起きてしまうわけです。でも私たちは、私もそうですけれども、そういう時も必要なんですね。実はこの順調にいけばいいですよ、順調に全部いけばいいんですけども、行かないんです。で行かなくていいと思うんです。私は行かなくていいというのは、行かない時にこそ教えられるんです。ここでモーセは殺されそうになるんですよ。それほど大きな罪を犯しているわけです。それほど大きな失敗しているわけです。息子に割礼を施さなかった。さっきも言った割礼というのは本当に大切なものなんですね。それを息子に施さなかったという大きな罪を犯し、大きな失敗してるんです。じゃあ神様はそこでモーセを殺そうとされてますけども、でも彼がそこで悔い改めたならば、彼は許されてるんです。で、その経験もしてるんですよ。 彼はもしかしたらまだエジプトに行きたくないっていう思いがあったのかもしれない。でもここで本当にそのことをもう一回神様の前に教えられて、そうじゃない、小さいことにも忠実でなければいけないんだということも最後に教えられて、アロンに会います。語る言葉が与えられます。私たちはどんな失敗をして、どんなにどん底になっても信仰も捨ててしまいたいと思うときに、神様はそこに助ける人を与えてください。私たちの信仰をもう一回立ち上がらせるための人も与えてくださる、ことも与えてくださる、御言葉から教えてくださる、立ち上がれる時があるんですね。で、そのことを経験しているからこそ、モーセはイスラエルの民を導いていくときに、彼らが水がない、食べ物がない、あれがないこれがない、もう俺たちをここで殺す気かっていう、そういう失敗をしている時にも、彼は彼らを許して神様に行くことができるわけです。一番大きな彼らが犯した罪は、十戒を受ける時に金の拳を作って偶像を作ってさあエジプトに帰ろうと言った時です。神様は彼らを、その時に神様はモーセに対して、この民を全部滅ぼして、モーセあなたから新しい民を起こそうって言ったんですよね。その時にモーセは、神様そんなことしたら、そういうことしたら周りの国の人々はあなたを何と言うでしょう、彼らは本当に悪い民ですけども彼らをお許しくださいという心を持てたんですね。で、なぜモーセがそれだけのイスラエルのために悔い改め、取りなしの祈りをすることができたかというと、ここの経験があるからです。殺されそうになっても、チッポラ息子の、すいません声が出なくて、包皮を切り取っていく、そして助けてくれる、そしてもう一度神様が自分を立たせてくれる。もし本当にそこでならば、殺してしまっても仕方のない、殺されても仕方のない自分をもう一度立ち上がらせてくださったという経験を通して、彼はこのうなじの怖い民であるけれども、この民のためにもう一度彼らを許してくださいという取りなしの祈りをすることができるわけですね。ですからここでのモーセは大きな失敗です。割礼という非常に大きな、神様の前に民として選ばれたことへの感謝のものとしての、本当にこう信じて義とされたその印としての割礼を忘れていった。モーセに対して神様は彼を殺そうとまでにされるわけですけれども、彼がそこで悔い改めていくときに許すんです。これが神様です。許されるのが神様です。大きな失敗も許されるんですね。そのことを彼は経験していくときに、この民が誠の神様を捨てていくときにも許すことのできた、許しの祈りをすることができたモーセなんです。だからこの経験は彼にとって非常に大きな、大きな、彼にとっても非常に大きなものとなっていきます。そしてこのことを経験しているから、神様は私のことを、全ての人を許される神だということのもう一度確認をしていったわけですね。で、そういうことを覚えて、私たちも今日の小学校の子どもたちにも話しましたけども、バルナバという人がなぜサウロを引き取って人々に紹介していったのか、なぜ彼がそれだけのことをすることができたのか、この経験なんですよ。自分も許されたものだということの経験が、サウロも許していかなければいけない経験につながっていくわけです。ぜひそのことを覚えて、私たちも、私も許されたものです、私も神様の前に許されたものです、どんな大きな罪を犯しても主は許してくださいます。それは私だけにとどまらず他の人にもそうです。だからですね、誰かが大きな罪を犯しているときに、誰かがこう本当に信仰を弱っているときに、彼は今そのところにいるんだということをぜひ理解して、でも神様はやがてまた彼を引き上げてくださる。本当にこの波あり山あり谷ありの この信仰生活を送っている途中なんだっていうことで、その人を見ていくときに、今はこの人はこの状態だけれども、神様はまた彼を必ず引き上げてくださる、本当に今その時にあるんだ、だからこそ私は彼のために祈り、彼がまた引き上げられるように祈っていく時なんだということをこう覚えていくときに、私だけではなく他の人の信仰のこの波がですね、理解できるときに、ああ今彼はこのようなところにいて、神様に訓練を受けて、神様にこれから引き上げられる時なんだ、だから彼のためにこう祈っていく。だからそういう人を責めるんではなくて、その人はもうあんまりダメだよ、そんなことしちゃダメだよというよりも、彼がまたそこで引き上げられるように祈って、助けてあげられる人になれるように、私たちも祈っていきたいなというふうに思います。では最後にお祈りいたします。